祈りをお捧げいたします。主なる御神、皆をあがめます。まだまだ朝の朝が続きますが、それでも一雨ごとに春の訪れをも感じさせてくださり、感謝をいたします。今朝もまた愛しまする兄弟姉妹と共に今に集うことをお許しくださり、感謝をいたします。主よ、どうぞ今から語られます御子イエス・キリストの御言葉をもって私たちがますますこの厳しい地上での歩みにおいて、その春にも似たキリストの訪れをそれぞれが受け止め、また感じ取ることのできるようにしてください。そしてそのためにどうぞこの時、聖霊なるあなたの恵みを私たちに豊かに注いでください。私たちのうちにある日々の疲れを覚えし者たちを休ませ、そしてまた病のうちにある者たちをどうぞあなたが速やかに癒してください。時に冬のごとく厳しく、また見えぬ先行きのことで不安を抱えている方もおられるかもしれません。どうぞその者たちにはその歩むべき道行きをあなたがお示しをください。この週もまた東日本で起こりました震災を覚える、そのような時でもございます。どうぞ未だ言えぬ傷を覚えられている方々、そのような方々がどうぞ来たるべき時にそれぞれの教会へとあなたが招き入れ、私たちと等しく休ませ、また癒し、そして道をお示しください。このひとときのすべてを見てに委ねます。委ねて私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書16章の14節から18節までの御言葉であります。新旧約聖書によれば新約聖書の141ページ上の段、ルカによる福音書第16章14節からの御言葉であります。ルカによる福音書第16章14節、金に執着するファリサイ派の人々がこの一部始終を聞いてイエスを嘲笑った。そこでイエスは言われた。あなたたちは人に自分の正しさを見せびらかすが、神はあなたたちの心をご存知で、人に尊ばれるものは神には忌み嫌われるものだ。立法と預言者はヨハネの時まででやる。それ以来神の国の福音が告げしなされ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。しかし立法の 文字の一角がなくなるよりは、天地の消え失せる方が優しい。妻を離縁して他の女を妻にする者は誰でも貫通の罪を犯すことになる。離縁された女を妻にする者も貫通の罪を犯すことになる。以上で、今朝聖書は、主イエスが神と富と特別なお話になったのを聞いて、ある人々があざ笑った、このような場面から始められて、人の話を聞いてあざ笑うこと、それそのものが失礼なことであるわけですけれども、聖書はそこに金に執着するファリサイ派の人々という言葉を付け加えていますね。この金に執着をするというのは、平たく言えばお金が友達だという言葉であります。先週私たちが扱った御言葉で、主イエスは罪人を共にしなさい、そのように弟子たちにおっしゃいましたが、その言葉を、富の代表格でありますお金を友としたファリサイ派の人々が嘲笑った、こういう始まりであるわけなんですね。嘲笑ったと訳された言葉も、継続を表す言葉遣いがなされていますので、つまり彼らは一度や二度だけではなく、シエスがそう言われたことに対して嘲笑い続けたわけであります。著者であるルカがお金とファリサイ派の関係、あるいはファリサイ派自体をどのように見ていたのか、そのことが垣間見える表現で、そのような場面様子から、今朝聖書はシエスが一つの教えをお話になる、その様子を描いています。すなわち、あなた方は神と富とに仕えることができない、どの御言葉がどのような意味であるのか、そのことをシエスはお教えになっているということですね。そしてその教えに続いてシエスはまた一つの例えを19節から改めてお話になる、このように続いていくわけです。では今朝与えられた教えが分かりやすいかと言いますと、どうもそうではないですね。どちらかというと分かりにくいことの多い、そのような御言葉だと思います。最後の方に突如出てくる離婚の話でしょうかね、復縁の話、このことも言われている事柄は読んで理解ができるものの、その経緯が私たちにはよくわからないわけです。わからないことも多い中、なんとなくそのあざ笑うファリサイ派の人々を、この時シエスが痛めておられるのだろうということはわかります。それは続くところで、人に尊ばれるものは神には忌み嫌われるものだ、こうシエスがおっしゃっているからですね。そしてもう一つ分かること、それはどうやら シエスはこの時、立法に基づいてお話になられているということであります。続く19節の例えのところでも、シエスはこの立法をですね、モーセと言い換えてお話になられています。つまりシエスはこの時、そのファリサイ派の人々が基準としていた、ヘブライ語ではトーラーというんですけれども、そのモーセの律法からお話になろうとしているということであります。その意味では彼らファリサイ派は、ファリサイ派の考え方としてですね、お金を友とするんだということも、そしてまたシエスをあざ笑うということも、誤った立法理解がそこにはあったということであります。ではまず、シエスが何について人に尊ばれ、人に尊ばれるものは神には忌み嫌われるものだ、こう言われているのかを立法に基づいて考えてみたいと思います。お話の流れから考えまして、多くの人はこのものをですね、彼らの富やお金への執着だ、このように考えます。確かに人ではなくお金を友とする、それは10回で言うところのむさぼりの罪ですね、第10回違反、その罪への疑いがある、そう申し上げることもできそうです。そしてファリサイ派と対立関係にありましたエステニ派という方々がおられますけれども、お金儲けそのものが汚れだという認識がありました、それは彼らが祭司など、貴族的な立場階級であったことと関係をしています。ただパリサイ派の人々は、多くは、いわゆる市民階級の一般人であったわけですね。以前申し上げたことだと思いますが、彼らは聖書を読んで神に忠実な生活を心がけた人たちでありました。ですから、つまりは基本的には至って真面目で勤勉な人たちだということであります。後に人とされましたパウロも生粋のファリサイ派でありまして、テント職人だったんですね。平日は仕事でテントを作ってですね、汗水流して働いて、そして礼拝に出て捧げ物を捧げる、そういう生活ですね。お金を稼ぐことは神からの教えにかなう、ある意味で美徳であったわけです。シエスが法灯の限りを尽くす弟息子に対して、兄息子の存在を示しまして、父に仕える真面目な子として描いたのも、ファリサイ派のそのような側面をよく表しているわけです。そしてそのような人たちが結果として裕福であるということ、そのことは立法に書かれていることでもありました。新命記28章その冒頭にはこう書かれています。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、 今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならば、あなたの神主はあなたを地上のあらゆる国民にはるかに勝ったものとしてください。その意味で神から与えられた財産を保ち、またそれを努力して増やすこと、それ自体が罪ではないわけですね。ですから神が忌み嫌われることでもないわけです。ですからここで主イエスが言われていることですね、そのものというのはお金のこと、富のことでは直接的にはありません。お金を稼ぐこと自体を神が忌み嫌われているとおっしゃっているのではないわけです。では何をシエスが問題とされているのか。それは人々がそのような自らの暮らしぶりを人に尊ばれることとして見せるということ、そのことを美徳としたということであります。まあ、あまりそのような習慣を我々日本人は理解がしにくいわけでありますけれども、実はちょうど先週の金曜日に理解する機会が与えられました。と言いますのも、西谷小学校にですね、アフリカの子どもたちにランドセルを送る、そういう活動をなさっている方が特別授業をされるという機会があったんですね。親御さんの手が足りないということでお手伝いしたんですけれども、その中でいくつかの写真を見せていただきました。そこにはですね、こう砂まみれのヒジャブをかぶって砂まみれの顔で、満面の笑顔でランドセルをもらう、そんな子どもたちの姿がありました。あるいはおそらく聖書の時代からほとんど変わらないあれのですね、そのあれのですね、岩だらけのところです。そこをですね、赤とかピンクとか色鮮やかなランドセルを背負って学校に向かう子どもたちの写真があったんですね。少し前に祈りの課題といたしましても、ご紹介をしたアフガニスタン、現在イスラム教原理主義タリバンが支配している国ですね。原理的というのはどういうことかといいますと、つまりは立法の言葉に忠実だということです。そこでは親をよく助ける子供は良い子だということで、もっぱら水汲みなどは子供たちの仕事とされている、そういうことをお伺いしました。結果として学校に通えない子どもたちが大勢いるというわけなんですね。ただですね、地域で一人二人、その町役の方の話が通じて、地域で一人二人と子どもたちがランドセルを受け取ってくるとですね、今度は親たちが子どもを学校に通わせるんだそうですね。というのもランドセルがですね、大変によく目立って子供に教育を受けさせる正しい親なんだ、そのことを人前で見せることになるからなんだそうです。まあ、講師の方はそのことを親の見栄だとおっしゃっておられたんですけれども、私からすればなるほど、それがシエスの言われているあなたたちは自分に人の正しさを見せびらかすということにつながるんだなというふうに納得をしたわけです。 イエスがおっしゃるこの人に尊ばれるということ、尊ばれるという言葉は高めるという言葉なんですね。そこに自らの正しさというものを見出させる、自らを高めていく、そのことを人に尊ばれるものとおっしゃっています。ファリサイ派にとって罪人と付き合うことは人から低く見られることでありました。ですからこの時シエスは人よりもむしろ高くにおられて、私たちの心を吟味してくださる神、聞く人々の心を、意識を向けさせるべくお話になられているということであります。ではそもそもファリサイ派の人々はどういう心持ちで、シエスの言葉を嘲笑ったのでありましょうか。一つは先ほどに申し上げたエッセネ派のことがあります。シエスはエッセネ派のように理屈ばっかり言ってるんじゃないか、実生活のこともわからない、立法のことも知らない、きれいだ、きれいごとだ、そのことで嘲笑った、こういうことも考えられます。ただ別のことも考えられるんですね。それはファリサイ派にすればですね、そもそも神と富に仕えるということは立法に矛盾しないことなんです。彼らとすれば立法を積極的に行って、外国人という汚れとは関わらず儀式礼拝には積極的に参加をする、こういうことで自らの正しさを追求することができたんですね。つまりこの時自分がその行いを通して義とされること、永遠の住まいに入れてもらえることを全く疑ってなかったということです。つまりは持っている人ですね、その常に地位にいる人が、地位にいることのできない人たちを嘲笑っているということ、大変ですね、もっと努力すればいいな、こういう姿が表されている、そう考える方が妥当でやろうと思います。なぜなら彼らとすればわざわざ朝鮮人や罪人を招かなくても自分の救いには影響がないからです。関係がないんです。自分たちはすでに永遠の住まいに入れてもらえるような、人から尊ばれる、高められた立場だから何の心配もない、自らの立ち位置から一歩も動かず、そのようにもたたるものを下に見る、あざけぎの感情ですね。このことをシュエスは、実の弟さえ自分とはまるで関わりのないあなたの息子、そういう言葉で示されていましたね。そういう心、あなた方の心をご存じている神はそのことを忌み嫌われる、シエスはそのように言われているわけです。 そのようなありようはただヨハネの時までである、こうシュースはおっしゃいます。立法と預言者とは旧約聖書全体を表す言葉なんですね。そしてヨハネとはシュースに先立って使わされた洗礼者ヨハネのことを言います。その洗礼者ヨハネを神は最後の預言者として使わしまして、立法によって自らを高めるのではなく、自らを悔い改める、神の御前で低くされるということ、そのような者たちがご自身の国へと入ることができるんだ。そのことを明らかにされました。そしてその直後、神の国の福音が告げ知らされるわけです。それこそが主イエスキリストの技であったわけですね。それ以来誰もが力ずくでそこに入ろうとしているとは、およそパリサイ派の立法理解においては、つまり行いを通しては到底神の国に入れそうもなかった人たち、その人たちの姿です。主イエスから神の言葉を聞いて、福音の訪れを聞いて、我先、主イエスキリストのもとに訪れておられる人々ですね。その人々の様子を力づく、そう語っておられるのだと考えられています。じゃあパリサイ派の人々はどうだったのか。彼らにとってはもはや立法というのは力なく入れる入り口ですね。なぜなら自分たちは行うことができる立法としてその解釈を変えていたからです。故にキリストは、しかし立法の文字の一角がなくなるよりは天地が消え失せる方が優しいとおっしゃいます。その立法が神の正しさを証しするものだからです。草花のように消え失せる、人の正しさを証しするものではないわけですね。実にこれらの言葉は私たちキリスト者にとっても耳の痛いお話です。なぜなら何か私たちは周りの人と比べても良い人間だと錯覚に陥ることがあるからですね。確かに教えには忠実であるかもしれませんね。しかしそれは果たして誰の救いのためでしょうか。忠実に日々を過ごしてにもかかわらず、神様はそんな私に小ヤギ一匹さえ分けてくださらない、そのように思ってしまう。ただ神の憐れみによって救われたのにもかかわらずです、そう思ってしまう。それが救われてなお未だ貧しい私たちの偽らざる心の内であります。 そのことに最高の事柄を合わせておられるのは理由なきことではありません。なぜなら新命記24章では、冒頭に最高の教えが来るんですけれども、その後にですね、貸し付けのこと、あるいは富の扱いのことが書かれているからなんです。立法にちゃんと書いてあるでしょっていうわけです。パリサイ派の人々はその書きぶりから離婚を合法化したわけです。しかも男性の都合の良いようにです。シーサーはそれが十戒の記す単位の罪だと、干渉の罪だと指摘をなさっています。第7回話でしたかね。そしてそのことから今度はカトリック教会が離婚を禁止したわけですね。ですがシーサーがここで問題にされていること、それはもはや書きぶりでないということは確かなんですね。明らかです。シーサーはそのように神ではなく自らの正しさを見せびらかそうとする、私が正しいんだということを何か人に告げようとする、その人の心をそのものを問題にされているのであります。シューズは明確にそのような心を持つ人々を今朝の御言葉で神に忌み嫌われるとまで言われて、実に厳しく接しておられます。なぜでしょう。それはその人々の回復のためです。救うためです。高ぶる彼らを低めて、来たるべき日の日に、主の日に滅ぼされないようにするためです。同じ新命記の8章17節からはこう書かれています。あなたは自分の手と自分の力と手の働きでこの富を築いたなどと考えてはならない。むしろあなたの神主を思い起こしなさい。富を築く力をあなたに与えられたのは主であり、主が先祖に誓われた契約を果たして今日のようにしてくださったので、この先には滅びという言葉が来るんですけれども、キリストは主としてその契約を果たすべく罪なき御身を十字架にかけてまでくださいました。そしてその死をもって高ぶるばかりであった人々の罪をも滅ぼしてくださった。ですから回復のために死は使わされ、この時もお語りになられています。ですから今朝は CS がご自身を嘲笑う、そのようなものの罪をも担われて捧げられた十字架のことを私たちは覚えたいと思うんですね。先週の水曜日から教会はその主イエスキリストのご次男を覚えるべく連と言われる受難節に入りました。 高ぶって人に見せるために、その受難節を守ることがないよう、私たちプロテスタント教会では声高にそのことは口にしません。ただその一方で最近はその受難節を覚えようという試みがいくつかの教会で見られるようになりました。それはおそらく世で本当に多くの方がさまざまな不安、また苦難を覚えておられるからであろうと思います。シリスが受けられた見苦しみというものを覚えるとき、私たちの心もひどく痛むわけでありますけれども、私たちの心をご存知である神は弱さを覚え、ご自身により頼む者と共にいてくださる、そのようなお方です。願わくは苦しみを抱える方々とキリストが事実この時も共にいてくださるということ、日々の私たちの生活でもそのことを証ししてまいりたい、そのように願い祈るものであります。お祈りを捧げいたします。教会の頭であられる主イエスキリストの父なる御神、あなたの御名を心から崇めます。今朝改めて御子の御言葉を通して、あなたが私たちの心をよくご存知であられることをお示しくださり感謝をいたします。私たちは時にあなたに忠実するあまりに自己中心的になり、あなたの意味嫌われるを見て、その心が囚われてしまうということ、そのことを嘲笑うパリサイ派の人々の姿を通してお示しくださり感謝をいたします。神よ、どうぞ御子のご指南を覚えていくこの時、私たちがあなたの十字架をこそ見上げて、そこに御恵みというものを見出すことができるようにしてください。そしてどうぞ主よ、何よりその見傷を見て、あなたが今この時その見傷にあって弱さを抱える人々を癒してくださるということを、どうぞ私たちに実感をさせてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。